ゆかしき着物クラブ、ももよぐさ。みなさんおはようございます。日曜朝からみやびな時間をお届けするゆかしき着物クラブ、ももよぐさです。パーソナリティはワークショップサロン、そめそめクラブゆかが京都スタジオよりお届けいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、京都スタジオからお送りいたします。皆さん改めましておはようございます。本日もゆかしき着物クラブ始まってまいります。最後までぜひお付き合いいただければと思います。昨日ですね、関西会館に行ってまいりまして、すごいね大きい舞台があったんですけれども、もうねすごかったんですよ。道成寺っていうすごい対局がありまして、もう手に汗を握りながら見てまいりました。というわけでですね、先週もお聞きいただいた方はご存知かと思うんですけれども、本日も、豪華ゲストに来ていただいております。昨日のその道成寺という大きなお舞台も務められました。そしてですね、重要無形文化財保持者、交流骨積み方でいらっしゃいます、本日も、お越しいただいた曽和古道先生にお越しいただきました。
おはようございます。
はい、先生今週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
先生昨日お疲れ様でした。
ありがとうございました。
いや、もう手に汗を握る、もう緊迫の、舞台でしたね。
ありがとうございます。ちょっと頑張りすぎて声がちょっと、先週よりも、聞きづらいかもしれませんから、すいません。
いやいや、もうだって掛け声がね、もうなんていうんですか、ね、やっぱり道成寺かなり激しいお舞台になるので、激しいこう鼓の音色とともに激しい掛け声 も, もう相まって、もうみんなね、
半分吠えてたんでね。で絞り出してましたね。やっぱりどうしても次の日ぐらいになると少し声が枯れちゃう。そんな舞台また、ね、頑張ったなという、勲章みたいなもんです。
いや、もうみんなお弟子さんたちと、終わってからお食事行ったんですけど、なんかそこでもすごい良かったってみんな言ってはりました。
ありがとうございます、ね、
なんか5年前ぐらいに金剛能楽堂で私も先生の道成寺拝見したことあるんですけど、やっぱりその時よりもやっぱりどしっとされてね、なんか迫力がなんかありました。
ありがとうございます、はい。5年経つとね、ボディもどしっとしてきましたし。
でも大事ですよね。
その頃はね、もうちょっと体もちょっともうちょっとスリムやったのでね、体はやっぱ大きくなると体がスピーカーみたいなもんなんで、少しやっぱボリュームも上がったり、あとはやっぱり年齢的にもちょっと今回は随分落ち着いてできたなっていうのは、自負はあります。正直な話、だいぶ今回は噛み砕いてできたなっていうのがあるのはありますね。
やっぱりね、なんか演じられるなんかものも、同じものを演じられてもその時々のね、なんていうんですか、その精神状態ですって言ったらおかしいですけど、やっぱね、大人になられてって言ったらですね、年を重ねられてやっぱり感じ方もいろいろ変わってこられたりして、なんかそれでやっぱり表現とかもね変わってくるので、なんかますますなんて言いますか、なんか味のあるっていうかね、お舞台やったなと思っております。
ありがとうございます。
は
い、
これもね、もう先生のビッグイベントの一つでしたけれども、先生まだね来月に大きなビッグイベント控えてらっしゃいまして、来月のですね4月28日月曜日ですね、京都の関西会館の方で、曽和博先生生誕100年祭という大きなイベントをされることになっております。はい、先生楽しみですね。
ありがとうございます。はい、生誕100歳ね、おじいちゃん実はもういないんですけれども、90まで生きておりまして、その10年間いない 間、まあ、一生懸命舞台やってきたんですけれども、はい、もし100まで生きてたらこんなことのイベントができるかななんて思って、うんうんうん、今回ちょっと、まあ、ずっと不祝儀も何もしておりませんでしたし、
はい、
正直ね、まあ、亡くなって 2,3 年は頑張ってやってて、それで次コロナが来て、うんうん、でちょっと落ち着いて今があるみたいなことなんで、
うんうんうん、
ちょっとまあここに、ね、この10年経って今ちょっと落ち着いてきたところに、うん、まあ、構想2年ぐらいかな、
うんうん、
ですけど、ちょっと100という言葉のインスピレーションが自分の中にもグッときて、
はい、
昭和もあの実は100っていう昭和100年なんだよね、
うんうんうん、
だからそういう意味で100っていう言葉にかっこつけたわけじゃないんだけれども、はい、おじいちゃんの100歳の時やったらこういうイベントができたかななんて思いながらの、
うん
うん、こう番組作りとなっております。
ねえ、すっごいね、あの豪華な内容になっておりまして、やっぱりこう100年歳を祝う、まあ、沖縄ね、から始まりましてですね、最後は大曲オバステというあの曲もされる、もうビッグイベントでもうみんなね、あの全国からお弟子さんたちもねこぞって集まられる会になっているんですが、なんとですね、先生がこの会に豪華プレゼントをご用意してくださっているということですね。
早速ですね、まず、
はい、じゃあ、ね、
この放送を聞いていただいて、
はい、
当日、
はい、
実は平日なんですけれども、
はい、
もうどうしても来たいと思ってくれる、はい、くださるリスナーさんに、
はい、いいんですか先生、
ペアにで2組、はい、あのご案内したいなと思っております。
はい、
ぜひ、
はい、
見たことのない人、またこの放送に、
はい、
でこんな、まあ、こんな声の私を見に来ていただけたらななんて思います。
いや本当いいんですかっていう感じなんですけどね、やっぱりね、お舞台ってもう適当にやられてるお舞台なんてもちろん一つもないとは思うんですが、やっぱりなんかなんていうんですかね、もうここぞと心を込めてっていうかね、思いがこもってるお舞台っていうものってね絶対存在すると思っておりまして、まあ、これはもうまさにその回になりますので、もうね、もうそんななんかそんな招待していただけるなんてね、もう夢のようやと思います。これ見たことない方もね、ぜひこのなんていうんですか、会場の空気感ってね味わっていただけたら、もう多分すごい、もうなんていうんですか、もうその経験はもう財産になりますので、はい、
まあ、正直おのっていうのはね、はい、もう聞いただけで堅苦しさがあると思いますし、
はい、
どんなとこでやってんのなんてことも思ってられる方もあって、
うんうん、
まあ、テレビでもなかなか映像も難しいですから、
うんうんうん、
もうライブで見ていただくのが一番手っ取り早いんです。
ですね、
あとはもう眠たくもなるかもしれませんけど、はい、それで寝てもらうのも一つかもしれません、はい、もちろん、うんうん、いろんな、ね、お客様の感じ方はあると思いますけれども、まあ、私を知らない方やったらこの声を聞いていただいてんやったら多分舞台での声はだいぶ違うかなと思いますし、
確かに、
うん、そういうのも一つの、楽しみかもしれませんし、
うんうん、
私は、まあ、鼓の専門家なんで、
はい、
鼓のことばっかりお話しするかもしれませんけれども、うん、まあ、例えば衣装的なことも、
はい、
当日はこの総神下という、
はい、
うん、みんな能楽師は個人で持ってるんですよ、ね、
あ、そうなんですね、
だから
神下、うん、
ね、時代劇とかみんな色とりどり、ほとんどの方が浅葱色言
う
て、はい、まあ、水色みたいな
を着て、
はいはい、打つんですけれど、はい、打ったり待ったりされるんですけど、はい、色とりどりの自分の、まあ、言うたら自前の神下でみんな登場します、
はい、
まあ、遠山の金さんみたいな長神下も登場しますし、はい、そういうのも一つの、見てて楽しいとこでもありますし、
はい、
うん、やっぱりそれは京都ならではの、またこのオシャンティーな着物の、ね、
うんうん
うん、色合い具合っていうのも実はこの舞台にはあってね、
うんうん、
もちろん能装束のこととかも、
はい、
もっといろんな楽しみはあるんだけれども、
うんうん、
まず神下や紋付き一つにとっても、
うん、
ちょっと楽しみどころもあるかなとは思いますけど、
確かに、あ、神下とかってね、もう自分の好きなお色で作るものですか、うん、なんか合わせるもんですか、
うん、真っ黒の色を着てたらちょっと偉そうやとか、
うんうん、
まあまあいろいろあるんやけれども、
うんうん、
とりあえずスタンダードに浅葱色を着いてるのが一番いいんだけど、うんうん、はい、まあ そこはまた、はい、うちのおじい様もちょっとおシャンティーな人やったので、はいはい、まあ、本当は、まあ、ご老体は茶色着たりするんだけど、あ、そうですね、
はいはい、
まあ、茶色はさすがに私も着ないけれども、おじいちゃんは特にね、茶色着るのが嫌いで、じじ、じじぐさい言うて、なんかどういうわけか、じじいやのに、
うん、若者、
まあ、自分の師匠と捕まえてじじい呼ばわりしてるのも申し訳ないけど、嫌いでね、うんうんうん、なるだけはつらつとしてたいから朝着を着るやん言うて、ようは着てました。でもいろいろまあおしゃれな着物しか着なかったおじいさんなんで、本当におしゃれに、はい、当日もちょっとそんなの名残の形見を着たりしたいなとも思ってるし、
は
い、
うん、
そんなことで、一日 見る方も楽しいし、
うん、
実は聞く方も、はい、ちょっと半分ワンマンションみたいな、
はい、
うん、ことで申し訳ないんですけれども、
はいはい、
いろんなバラエティに富んだお囃子の、はいはい、音色もあると思いますので、
うんうんうんうん、
それを聞いていただきたいっていうのもありますね。
うーん、いやー楽しみですね。こうね、そうビジュアル的にも楽しみ、音も楽しみやし、ビジュアルも楽しみ。そう、皆さん浅葱色の紙紐とか着てらっしゃるんですけど、微妙にね皆さん色が違ってね、あれみんなどの色が好きかなって私いつもみんな思いながら見てるんですけど、
近くによるとね、はい、案外コモンがいろいろになってて、
はい、あ、そうか、江戸コモンになってるんですよね、あれ全部ね、
う
ん、
本当はうちの交流は、うんうん、サメコモンが決まりコモンなんやけど、
へー、
最近サメコモンが、うん、ね、まあなんていうか豊富にあるというか、何でもサメコモンやし、だんだん
嫌
な
の
ちょっと妹とかには失礼やけど、
はい、
ちょっと僕お好みじゃなくなってきて、自分でちょっと顧問を起こして、実はみんな健常からは分からないか、僕のは全部つづみの顧問にな
る。すごい可愛いですね。
まあ、ちょっとこういう遊びも高くつくんやんけ
ど、それってなんか作ったりできひんのですか、江戸顧問の無地みたいな、
うん、作ったらいいね。
型紙あるんですよね。
型紙持って
んけ、そんなんみんな絶対作りたいと思いますけど、お弟子さんたち。
ちょっと止めて、
はい、
型止めして、
ああいいですね、止めの柄で、
うん、止めの柄っていうか自分で
よそで出さへんってことでしょ、うん、そう、うんうんうん、
僕のこれはオリジナルってい
う、はい、まあまあ、それ作りましょう、作りましょう、それ、いやそれ私多分
皆さんに
言ったらみんな欲しいっていう人、私何人かもう今浮かびました。
もう
それは欲しいです、オフィシャル。
これが今紙下の自分のこういう、
はい、
地方寄って来てもらった時のこう楽しみな
の、はい、おしゃれ、それおしゃれですね、うん、誰も傷、それはそんなやったことないから、
昨日着てたがそうや
ん、あ、そうなんですか、そりゃ そんな絶対見えないですもんね、
う
ん、
でもまあそうやって、はい、お遊びするのも、はい、まあ道楽だね、
そういうね
ちょっと高くつくんだけどね、
もうそういうものがねお舞台にはね潜んでいるんですよね。先生の舞台の良さってやっぱそういうところがあって、やっぱり生でぜひね見てほしいですよね。なんかね、例えばマイケル・ジャクソンとか生で見たりしたらね、もう一生語れると思うんですけど、それに近いものがありますよね
マイケルに会ったことないか分からへんけれども、
ね、いやそうですよ、もうそんな招待とかされてね、でもちろんそのチケットね、お求めいただいて行っていただいてもそうですけれども、この空間に入れるっていうのは本当スペシャルなことなので、ぜひこぞってお足を運んでいただければと思うんですが、この、曽我博先生の生誕100年祭についてですね、もうちょっと先生に深掘りしていきたいと思います、
はい、
ね、そう、曽我こと、あ、すいません、曽我博先生ですね、人間国宝でいらっしゃったおじい様になるんですが、うん、改めまして、まあ、師匠でもあられたと思うんですが、おじい様への思いって、うん、なんか教えていただけますか、ま
あうん、私の師匠なんだけど、
はい、
でおじいちゃんなんだけれども、うんうん、なかなか失礼があってはいけないといつも思ってたから、うんうん、ある意味絶対っていうような、
はい、
人間でしたね、
はい、
絶対失礼があってはいけないし、でも仲良しなんだけどね、
うん、
と言ってお小遣いくださいみたいな、そういうおじいちゃんではなかったかな、
はい、
うん、お風呂も一緒に入ったことないな、
あ、そうですか、うん、へえ、一緒にでもね、なんか旅っていうか舞台とかでいろんな各地に行かれたりとか、
それはそうだけどね、うんうん、そういうその運命共同体的な、だから本当に師匠と弟子みたいなけど、じいちゃんと孫なんだけど、はい、ちょっとこう運命共同体で一緒にいてると、まあ安心安全みたいな、
うーん、
時にはこう、ね、お舞台のサポートもします、
うんうんうんうん、
まあ運転手もします、
はい、
うん、お給仕もします、でおじいちゃんとが楽しかったらみんなも楽しいかなとか、うんうんうん、おじいちゃんこれ食べたかったらみんなちょっと誘っとこうかなっていう、うんうんうん、マネージャー的なこともやってるとや、あれやってたかな、
うんうんうん、
まあなんせあのおじいちゃん喜ばしたいっていうのが自分の生きる糧でもあったかな。
なんかね、まあ一般的なこうおじいちゃんと、まあ、お孫さんとの関係で、まあ結構まあなあなあっていうか、まあ、それがあかんわけじゃない、それも親しみがあっていいんですけど、なんかもう一段階こう古風なっていうかね、やっぱ一線を引きつつ、やっぱ相手をこうリスペクトしつつ、ね、あのおじいちゃんと孫であるっていう感じの、ね、関係で、ま
あ、正直お稽古ごとは、はい、あの優しくもある厳しくもあったんやけど、
うんうん、
おじさんはまあ軍隊とか言ってる軍隊式に教えられたのはちょっと父世代までで、う
んうん、はい、
僕はもう半分温室ビニール栽培
もうかわいいかわいい、
まあ、大きくなれ、
あ、
甘くなれみたいな、
なるほどなるほど、
上手になれって感じ、
はいはい、
もうこっちがしょげててもはいはいって、でも褒めてくれることはほとんどなかったかな、
へ、
うん、どうやったって言ったらまあなっちゃうな、あんなもんやなって、
まあね、時代もありますからね、
でどうやって打つの、うん、みたいな聞いたら、
うんうん、
あ、たわいもなくとこれでたを、
うんうん、
たわいもなくてたわいもなくどないや打つのってまあなっちゃう、
なんかね、まあでも深い、うん、一言一言、うん、今思えばね、
うんうん、車とかでもね、
はい、
あの一緒にちょっと言ったらこれぐらいやってこう、はい、トンとやってこうテントントンとこう、
はい、
トントンとこういうようなことでいろいろ教えてくれるわけ、あそこはあんなやったけどもうちょっとこうやりたかったとか、あそこはこうやってこれぐらいでいくとか、もう曖昧なんだけど、それを日ちゃん一緒にいることで体感していくのよね、
確かに感覚的なね、
うん、やっぱり老体と僕みたいに若い体の時間っていうのは全然違うんだよね、
うんうんうん、
やっぱだけどその時間をとかこう間をうんうん、取っていくんだよね、
うーん、
だから数字でやったら3秒とか5秒とか、うんうん、まあそんなことはないんだけど1秒でも2秒でも、
うんうん、
一緒なんだけど、
はい、
貯める間みたいな、
はい、
結局間ごとを教えてもらうんだよね、
それ大事ですね、
だから書きつけられへんだよね、
そうですね、
うんうんうんうん、そういう、まあ、いわゆる口伝ごとを、うん、まあ本当にね、昔からの口伝ごとなんか分かんないけど、
うんうん、
これぐらい言うことを何でも教えてもらってたかなって、喋ることによったり、まあたわいもなくご飯食べに行ってる時なんかもそんなこと言ってたり、
すごいですね、やっぱり日常の、ね、生活を通じてね、なんかそうやって教え、もう感覚としてこう体に染み込んでいくっていうかね、っていう感じのね、あの教わり方ですよね、
まあだから100% 今回は、うん、あの今回オバステという曲をさせてもらうんだけれども、はい、100% 何でもかんでも習ったわけではなくてね、
うんうん、
節々こんなんやったっていうことを今回の、まあ、番組を作っていって、これからリハーサルに向かっていくときにこんなん言うてたな、こんなん言うてたなっていうことを思い出していくんだよね、
うん、
で、まあ、稽古はしてもらってるんだけれども、
はい、
それだけではダメなんだよね、やっぱり周りとの遭遇もあるし、やっぱそういうことも思いながらもだんだんこのオバステ作りをしていって、
うん、
で、まあね、番組もこういう黄色いお月さんの、ね、
はいはい、
チラシやってるから、はい、天国にいる、まあ、ある意味お月さんにいるおじいちゃんに捧げる的な思いができたらなっていうふうにかっこよくまとめてみたんだけども
、いやすごい素敵やと思います、このねパンフレット、すっごい本当に可愛くてですね、お月様と松とおじい様のこのイラストがね、
うん、
素敵ですよね、
書いていただいてるのは、
はい、
中川学さんといって、
はい、
ね、京都のいろんなあのものをこうパソコンがというのか書いていただくのが、うんうん、たまたまお知り合いになって、はい、あとはホームページとかでお世話になっている、はい、ポンさんいう人に、
はい、
いろいろやってもらって、
はい、
無事にチラシが出来上がって、
うん、
おのおのチラシっぽくはない、
そうですね、
と思うんですよね、
はい、
すごい一個もおのおの写真が何にもないから、
はい、
ただ ちょっとあの、ね、どっかでパッと取ってもらうきっかけにはなるチラシではないかなと思ってはいるんですけれども、
結構ねやっぱり能楽堂の中に置いてあってもひときわ目立つので、結構皆さん手に取って持って帰られてました、うんうん、昨日も、うんうん、
あとはもうそれでご来場いただく方がいっぱいになっていただくといいんだけど、やっぱりこうやってチラシをまず取ってもらうっていうのも宣伝の第一歩なので、
そうですね、
やっぱりあの自分の中には非常にこだわりの入ってる、
はいは
い、チラシになってます、
うんうんうんうん、
何よりも10年経つと、はい、うちのじいさまを知らない人もだんだん出てくる、
はい、私もお会いしたことないです、
僕があの古道さんやっていう名前を変えてからしかご存じない方もおられますから、はい、そういう意味でもあのちょっとこの100年祭は、自分のとっても10年というその おじいちゃんがいなくなってからのが、まあね、なかなか大変だった10年だったのね、
はい、
2、3年はやっぱりまずおじいさんの残した仕事を全部やっていくいうこともあったし、
うんうんうんうん、
その後コロナがあったり、
うんうんうんうん、
でまあ、ちょっと落ち着いた 2,3 年だよね、うんうんうん、それと急にイベントがバーッとなってきて、
うんうん、
で自分の中でなんかこの機会に、ちょっとイベントをしたいなという思いで、
うん
うん、100というインスピレーションがやっぱりずっと体に残ってたので、はい、
うんうん、
あのおじいちゃんはいないけれども、はい、生誕100年祭をしてあげたいなということで、うんうんうん、自分の中でも今までね、はい、おじいちゃんのバリアばっかりにいてた自分が次自分のバリアがあれ、うんうん、バリアというかね、
はい、
オーラで、うんうん、周りが
はい
ね、作れるようになったらいいなという思いも込めております。
なるほど。その中でですね、このやっぱりこの対局のオバステですけれども、なんかオバステっていう言葉を、まあ、素人目にねっていうかね、うん、聞くとおばあさんはこう山に捨てに行くっていうちょっと悲しいお話っていうイメージがあるんですけど、この曲を選びになったなんていうんですか、なんか意味みたいな、
まあ、その現場がおのでね、うんうん、出るわけではないんだけど、その後日談みたいなことであるわけですけれども、何よりもそのおじいちゃんとおばあちゃんっていうのをそういうのを別くっつけたわけではなくて、
うんうん、
まあ、あの自分がこの機会に勉強させていただきたい曲であるっていうのもまず一番にあるんだけれども、おじいちゃんの思いを捨てるとかそういう思いではなくてね、
はい、
まあ、お月様の自分の中でこの斧を噛み砕くと、
はい、
月の、まあ、星であったり山であったり、
うんうん、
山っていうのは自分の中ではいつも女性であるね、
うんうんうん、
これはだから古い岩なのかあれなのか、
うんうんうん、
まあ、女性なんだよね、
うんうん、
で結局そこにいるいつも見守っているみたいなことのリスペクトを踏まえて、
うんう
ん、あのおじいちゃんも見てくれてるんではないかなって、お月さんの方が、
うんうんうん、
だからチラシもちょっとお月様っぽくしてたり、
うんうんうん、
なんか 見守ってもらっていながらも勉強、
うん、
なんとか捧げている、で、僕は一人やけど一人ではない、また巡り巡ってくるみたいな、いろんな人がまたそこに現れてくるわけで、あのずっと行ってたらいろいろいろんな人に会えるわけですし、
はい、うんうん、
でまたそれを伝えていくっていう感じかな。
だ
から一概に、
うんうん、
あのそんななんとなくおばあさんを捨てに行くお話、なんか自分が、うんうんうん、ちょんと、ここで区切りを切るんだっていうんではなくて、
うんうん、
あのこの100年祭 に、うんうん、にもう恵まれた京都の先生方に勉強させていただくっていうのが一番の思いであります。
なるほど。やっぱりね、先生方もあの、ね、あのもう特別な思いを込めてきっと演じてくださるであろうなというあのお舞台になっているわけですが、ね、そのおバス停の先生に今お話を聞いててなんか思ったんですけど、やっぱりね、なんかこう何にも知らないとそういう寂しいイメージ勝手に抱いちゃいますけれども、なんか考えようによってはそうやっておばあさんを山にっていうのって、その神羅万象の中にその人をまあ解き放つじゃないですけれども、なんかそういうところに見送ってというか、なんかそういう風にも取れるなと思ってなんかお聞きしていました。なので、まあ、いろんな先生がね、おじい様がまあお亡くなりになっていろんな試練をこう乗り越えてこられて、なんか一回りも二回りも大きくなられた先生をなんていうんですか、あのまあ、おじい様を、まあ、お月様のところに見送って、そしてなんかなんていうんですか、先生はまあ新たなまた旅を続けていくっていうようなお舞台になるのかなと思っております。
まあ ね、そうやって自分の、ね、生き様を、はい、捧げて、
はい、
なんかまあね、お話をこうやっていない人のお話をいっぱいするのももういいみたいですしね、はい、なんかそうやっておじいちゃんを思い出してくれる人が一人でもまたいたらいいなと思うし、
はいはい、
自分の中ではやっぱり大事にしているものですので、
うんうんうん、
やっぱそこはあの僕 の, この、はい、おじいさんへの思いをあの、はい、もう一回あの再確認していただいてもいいななんて思っております。
うんうんうん、そうですね、やっぱりね心の中でずっとね生き続けられるということですので、そしてなんかこの世であのお亡くなりになられた方のお話をすると、あの世でその方の周りにお花が咲くというなんかお話があって、なので多分おじい様の周りには今お花がいっぱい咲いて、4月28日はもう咲き乱れて、
うん、実はね誕生日は27なんだよね。
あ、そうなんですね、うん、はい、
27なんだけどその日、はい、日曜日なんだよね。
なるほど、はい、
で生やし方がやっぱり会話するというと、うんうん、お世話になっている京都の先生方全員をお呼びするというとどうしても土日はいろんな先生が難しいので、で平日に、
うん、
ま、次の日になって、はい、仏滅なんだけれども、
はい、
だからそういう意味も兼ねていいかななんて思って、
なるほど、
ちょっと、まあ、この平日に、はい、みなさんに来てほしいなっていうのがあります、
ね、いやでもそんなねお誕生日にももうなんていうかかけてねこの日を選ばれたということで、ゴールデンウィークのねなんていうんですか入る、ま、1日前の日ですよね。
そうなんです、まあね、大変難しい日なんだけど、うんうん、自分の中にはこの日だと思ったんだよね、
うんうんうん
うん、
なんかねゴールデンウィークご旅行とかの予定がある方でもこの日あったらねなんかギリギリ行けるっていう方も多分たくさんいらっしゃると思う、
ね、
うん
うん、新幹線乗っていただいてちょっと見ていただいて、はい、もうちゃんと帰れる、はい、日帰りコースにも行けるように、はい、一応細かく考えておりますので。
なるほど、桜ってどうでしょうね、咲いているのか、ね、
いやもうこれはただいい来ていただいた方には必ず素敵な、はい、ささやかな、はい、プレゼントもご用意しております
ので、すごい楽しみ、
それも一生懸命考えておりますので、
あ、すごい、
ちょっとそれの内容は言えませんけれども、はい、本当に、来ていただいた方にはなるだけ、はい、ちょっとでも楽しんでもらえたらいいなと思ってます、は
い、へえ、いやもう先生そういういろんな仕掛けをね、うん、いつも考えておられるので、うん、
まあ、おめかしして来ていただいても楽しいし、ちょっとコスプレみたいなので会場も少し、うんうん、人ばっかりではなくて少しにぎにぎしていただくと、まあ、おじいちゃんにはちょっともっと、うんうん、喜んでもらえるかなと思うんで、
うんうん、
ぜひともたくさんの方に来ていただきたいという思いです。
本当ですね、京都のなんか観光も兼ねて、ね、お着物のお出かけも兼ねてとってもいい時期ですのでね、着物も楽しい時期かと思いますので、お誘い合わせの上、ね、皆さん足を運んでいただければと思います。で番組の冒頭でもお伝えさせていただいたんですが、この、曽我弘先生の100年祭、ね、先生から豪華プレゼントがありますので、ちょっともう一度、ご案内いただいてよろしいですか。
私ですか、
はい
はい
はい、
ペアで2組、はい、の方来ていただけたらなと思います。
はい、
本当にぜひともそのおのを見たことない方でも必ず来ていただけるにあったらも差し上げますので、はい、ぜひとも来てくださいませ。
はい、ありがとうございます。ではご希望の方はですね、番組の、コメント欄のところにちょっとご記入いただきまして、またこちらからご連絡させていただきますので、厳選な抽選を持って、はい、そうですね、ご招待券を送らせていただきたいと思いますので、こぞってご応募ください。はい、ではね、もうそろそろお時間になってまいりまして、ね、楽しみな、ね、これからも先生、ね、お忙しいですね、本当にまだの、はい、まだまだね、はい、ま
あ、これからトップシーズンに入ってきますから、
はい、
これから体調整えて皆様と一緒にいい春を迎えたいと思っております。
本当ですね、今年はなんかもうすごい賑やかでなんか華やかな春になりそうですね、楽しい、うんうん、
ヘロヘロかもしれません
、ね、そんな先生を見守りつつ、はい、ではそろそろお時間になってまいりましたので、エンディング先生と一緒にさせていただきたいと思います。はい、今日もゆかしき着物クラブ最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。来週も日曜の朝からみやびな時間をお届けしてまいりたいと思います。はい、では、これにて本日の番組終了とさせていただきます。本日のゲストは、曽我弘先生にお お越しいただきました。先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひお越しくださいませ。
また楽しみにしてます。ありがとうございました。